遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを、直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。クッソ調子に乗ってね、まあ何回も言ってますけど、まあ休みの日に収録してるわけですよ。その前日にね、まあちょっといろいろやりたいことがあったってのももちろんあるんですけど、まあやりたいことっつってもパズルなんですけど、そう、それをやってたらね、まあ調子に乗って睡眠時間がすげー削られてですね、ちょっと声の調子が悪いんですが、まあ普通にやっていこうと思います。そう、まあ久しぶりにだいぶ調子に乗りましたね。もう朝ね、アラームついて、で大体1回ついてから 2,3 回スルーするんですよ。でまあ 4,5 回目ぐらいでやっと起きるんですけど、それを1回やっぱそのあいつものぐらいのそのスルー回数いったなって思って消してから2度寝しちゃったんですよね。でパッて起きて、あやべえもうこんな時間だっつって、まあそんなに別に急ぐってほど急ぐような時間ではなかったんですけど、そんな感じのこともあったので、ちょっとね睡眠気をつけないとなとはちょっと思いましたね。そう、結構ね、いやまあちょうどパズドラがガンダムのコラボが来ちゃって、でその前にちょっと石とかも貯めとかないとなって思って、石が貯まるようなその報酬のなんて言えばいいのかな、まあクエストがあるんですけど、石がもらえるやつが、それやんなきゃなって思ってそれやって、まあついでになんか他のこともやっとくかつって、それやってからガンダム行こうつってやったら、とんでもない時間になっちゃったっていう。まあなんだろうな、結構寄り道というかそういうのもあったからっていうのもあるんですけどね。まあしかもね、そう、直前にあったのがどっちだ、正月だ、違う、バレンタインかのイベントがあったんで、そっちで石吐き切っちゃってたんですよね。っていうのもあってね、ちょっと今回ガンダム全然引けないし、しかもねこれ仕様にマジでね切れそうなんですけど、結構今までのコラボの中で、まあ複数回そのコラボがあったやつって、そのガチャの個数もそれぞれ2回3回あったりするんですよ。で2つ3つラインがあって、それぞれでラインナップが違ってってのもあったんですけど、統合してそのレアリティ何以上しか出ませんよっていう、その2つとか3つとかを、そう、統合してそれ以上しか出ないけど石の数は多いよっていう、ガチャがあったんで、今回ガンダムそれねえかなって思ったらなかったんすよ。なんでね、ラインナップがぐちゃぐちゃなんですよね。ぐちゃぐちゃっていうか、まあ追加順なんですけど、言ってしまえば。ただその自分の引きたいところを引かないといけないっていう、そうなると新しいのが引けないか、その新しいのを引いて過去のやつを切り捨てるかっていう2択なんですよね、っていうことがあるんで、ちょっとねその仕様にだけは切れそうなんですけど、まあまあとりあえず今後もね、まあ今回またガンダムのそのクエストが来て、それによってもガチャがもらえたり石がもらえたりで、あと13周年のその迎えての記念の報酬とかもあるので、そういうのでまあ石貯めて20回ぐらい引けたらいいかなっていう。そう、しかもねラインナップその3つあるんですけど、それぞれが10個必要なんですよね。なんでまあ1つのラインしか引けねえよなって思いながら、まあ第3弾今回新しく追加されたところだけ引こうかなとは思ってるんですけど、あとは無料分かなとは思ってるんですけど、それで行こうかなと思っています。今回ね結構なんかとんでもないやつが出てきたりしてるんで、まあガンダム好きな人でパズドラもやってるっていう人はね、まあ必見なコラボになってはいるので、まあ仕様には切れそうですけど、そう、本当に仕様にだけは切れそうですけど、ただね性能そのものは結構いいんすよ。どれも大体どれも性能はいいんでね、注目してみていただきたいなと思います。という感じでね、そんなパズドラで調子に乗って喉がの調子がちょっとだけいかれてる状態でやっていこうと思います。それでは始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半はですね映画の紹介からいきましょう。 実はね映画を1本見てたんですよ。ちなみに次回も多分映画の紹介になります。そうあのねここに来てねちょっと怒涛の見たい映画ラッシュだったんですよね。まあもう次回紹介するのはまだ見てないんですけど、ちょうどアップされた頃ぐらいには公開されてるはずなので、それをね公開された後に見に行こうかなっていうところなんですが、とりあえずすでに公開されていて見たものをまずはね紹介していこうと思います。見てきたのはベルサイユのバラです。もともとアニメ見てたんですよ。アニマックスかなんかで再放送というかHD リマスターになった時にやっぱり見ておこうと思って、過去のアニメはっていうことで見てはいて、まあそれが本当に現代の絵柄になって、かつ声優さんもね変わって今回の新しいバージョンになっての、映画化となっています。概要っていうか、まあそのベルバラそのもののお話としては、フランス革命の、まあ、前後というか直前からフランス革命そのものを描くっていう物語になっています。まあフランス革命ぐらいであればね皆さん小学校とか中学校ぐらいで歴史の教科書でやってると思うんですが、僕はどんな概要だったか全然覚えてないです何があったんだっけっていうぐらいしか覚えてないんですけど、フランス革命の名前ぐらいしか覚えてない、もうもはや。でそんな、フランス革命直前というかを舞台に、そもそもなんでこのフランス革命が起こってしまったのかっていうところを、主人公のねオスカル視点で描いていくっていう物語ですね。オスカルじゃねえわ、あオスカルか、合ってるわ。でそんなオスカルが、まあ女性なんですけどね、男としてというかのように育てられてというか、で騎士の隊長になるんですよね。っていうところから、そのマリー・アントワネットの護衛役についたりだとか、でお付きのアンドレとも一緒に護衛したりだとか、まあそういった日常生活も送ったりだとか、でそんな中でマリー・アントワネットがね王政を敷いちゃってっていう感じになっていく、まあそんな話ですね。それこそアニメ見たのがですね、僕も 5,6 年前なんですよね確か。もうだいぶ忘れてるんですよ、もうどんな話だったかもうほとんど覚えてないんですけど、ただやっぱりその今回映画を見て、こんなシーンあったなとか、こんなキャラいたなっていうのはおぼろげながらに覚えていたので、そうなんで本当にね、あんまり変わってはいないんじゃないかなと思います。正直覚えてないです本当にマジでそう過去のことをね全く覚えてないんですけど、ただアニメの時のが何話あった、40話とかあったのかな、多分50話なかったと思うんですけど、それぐらいあったのをすごいうまく2時間にコンパクトにまとめてる、かつ原作とかにはまあほぼないであろうミュージカル要素があって、結構至るところにですねそれぞれキャラが歌う、本当に挿入歌としてミュージカル調で曲も入ってるんですよ。それはね今回の映画ならではなんじゃないかなと思います。まあそれが嬉しいと感じるかどうかは人それぞれじゃないかなっていうところですね。で結構本当にうまくまとめてて、マジでどこのエピソードをカットしてるのかはわからないんですよね。なんですけど、まあただフランス革命直前のそういった話のところ、なんでフランス革命が起こってしまったのかなんてのは結構簡潔に描かれていてわかりやすかったので、そういった部分ではね歴史の勉強としても結構いい作品だったんじゃないかなとは思います。なんでそうこれを見るとねちょっとね今の日本の政治に通ずるものがあるかどうかはさておいて、似たようなあれになってるので、見るとね政治に関心が湧くかもしれません。実際僕は割とちょっと本当にあれなんかこの状況今の日本と似てねえかって見て思ってたんで、で帰ってきて本当にたまたま YouTube のショートでその辺のショートが流れてきたんで、そう見始めて若干政治に関心を持ちましたねっていうぐらいにはねちょっと影響力高かったんで、もしかしたら見るとそういった価値観も変わるかもしれません。まあこれは人それぞれだと思います。僕は変わっちゃいましたなんでね次の選挙が7月とかでしたっけね、多分7月8月前後ぐらいだと思ったんですだったと思うんですけど、ちょっと考えて投票しに行こうかなって考え始めましたねっていう 感じでございます。まあ本当にベルバラに関してはね、あんまり語ることないんじゃないかなって思って、すでにねアニメの方は完結してますし、なんか原作は続いてるっていうか、なんか別の話やってる、あんまりその辺も覚えてないんですけど、なんかそんな感じの話あったなっていう思ったので、まあベルバラファンの人はね、やっぱり今回の映画化も結構期待してたんじゃないかなと思いますし、まあ期待通りだとは思います。ちゃんとなんだろう、その過去にアニメでやってたところをほとんどちゃんと描いていたんじゃないかなと。まあ僕は本当に記憶が全然なくってあれなんですけどどこがカットされてるとか本当に覚えてないんですけど、なんで気になる方はね、ぜひやっぱり映画館の大スクリーンで見れて、しかもミュージカル調のものを、その音響とかもねちゃんとでっかい音響で聞けるっていうのは今だけだと思いますので、気になった方はね、ぜひ映画館で、見てみることをお勧めします。っていうことで以上、まあ好きな人はぜひ見に行ってみて、政治へ関心を持ってみてください。まあ持つかどうかは人それぞれです。ということで以上、前半はですね映画ベルサイユのバラの、ご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はねぬるっとまた雑談をしていこうと思います。ちょっと最近あった豪運な話をまずはしていこうと思うんですけど、まあいつものね統率者をやっていたんですよ。コミュニティの方、地元の友達じゃなくての方でやってて、その日結構テンポよく進んだんで最大で 5,6 回戦ぐらいやってたんですよね。そのうち半分ぐらい勝ってたんですよ。すげえなと思って。あんまり最近勝つこともまあまあまあそれは日によると思うんですけどね、ただ少ねえなーなんて思ってたら、その日はなんかバチクソに運が良くって、まあまず何が起こったかっていうと、残虐爪っていうデッキから踏み倒しが可能なガチャをするデッキがあるんですけど、まずそれ使ってたんです。そしたら5ターンとかだから6ターンぐらいですかね、結構早めのターンにまあ10マナのやつが出てきたんですよ。でしかもそれってまあ、ウラムグっていうやつなんですけど、そいつが対処をしなきゃいけない、やっぱクリーチャー対処をしないと、その防御プレイヤーアタックされた側の場がズタズタになってくんですけど、じゃあその対処いざしようってなった時に、まずその対処をしようと思ったら場を壊してくるって言ってくるんですよねなんで結構その除去したいけど除去するにもなみたいな、すげえ扱いの困る、まあ、除去に困るクリーチャーを引いてしまって、でそしたらその3人で宅囲んでたんですけど、で3人のテーブルが2個あったんですよね。で僕のやってたその2人、僕とやってた2人がどっちもこれ対処できますできませんって言って、じゃあ投了でってなって1回戦目はなんとまあ僕がもちろん要は勝ちなんですけど、投了で勝ちっていう判定勝ちですね。どっちかっていうと、そうライフをゼロにしたとかじゃなくて、そいつの覇王色の覇気によって人格を降参していって勝ってしまったっていう珍事件が起きましたね。でも本当にそいつは放置しちゃいけないのに放置しないでおく、放置しちゃいけないけど放置するしかなくって、ただ放置すると場が壊滅してしまうっていう、もうマジでどうしようもないクリーチャーだったんですよ。ガチの化け物だったんで、それがちょっと結構早いターンにめくれてしまって、で対処できなくて、判定勝ちというのがまず1回起きて、で次に使ってたのがアスターっていう、まあ、装備品を基本的にメインにしてるんですけど、装備品か機体に関係する能力を持ってて、僕は装備品で組んで、でそいつをその装備品で無限に育てるってことをしてたんですよ。で装備品のデッキってちょっと弱点があって、まあ、まずその装備品が壊されちゃいけない、アーティファクトなんですげえ壊されやすいんですけど、それがやっぱ壊されやすいこと、そっちがやられてもダメだし、装備先のクリーチャー、装備品ってただ出てるだけだとただのアーティファクトなんで何にも機能しないんですけど、それをクリーチャーにつけて装備させることによって、ようやくそのパワーに修正与えたりだとか、パワーじゃなくてもなんか能力与えたりだとかっていうので効果を発揮していくわけですよ。なんで装備先のクリーチャーを除去されてもいけないっていう、まあ2つの弱点を持ってるんですけど、まあまずアスター着地します。でどんどん装備つけてきます。どっちも破壊されなかったんですよねなんででっかいパワーでパンチパンチって殴り続けてたら、統率者ダメージで人が死ぬっていう それに関しては、まあ、僕もそこまで引き良かったわけじゃないんです。言ってもね、そんな別にそのガンガンにでかくなってたわけじゃないんですけど、アスターが。ただ相手も相手で、その本当に除去札を探しに行くような行為をもちろんしてたんですよ。探しきれなくって、アスター止められなくって殴って勝ち。今回こっちはちゃんとライフというか、まあ統率ダメージで勝ってはいたんですけど、とにかく相手から除去を受けなかったっていうのが、まあ一つの勝因だ、一つのっていうか、まあ唯一の勝因だったなと思います。でもやっぱ普通に考えると、まあ除去なんていくらでも飛んでくるなっていうような環境なんで、統率者なんて。なんでそれが飛んでこなかったのは、まあ運がいいなと思いましたね。でその後同じメンバーで、そのもう一個の方の卓が終わってなかったんで、じゃあまあちょっとあっちが終わるまでもう一択やりましょうかっつって、まあまた残虐詰めの方、まあその時その2つしか持ってきてなかったんですよ、アクティブにしてんのが。ってことで、じゃあちょっと次こっちでやりますっつって、そっち引いたら、また今度ね、裏モグじゃないんですけど、なんか別の強いやつ引いちゃったんですよね確か。で後ろの卓が1回終わるまでに、僕が煮立てしてしまうっていう珍事件が起きましたね。残虐詰めでも勝ってしまうっていう。その時はですね、あれですね、ささやき絹の街灯っていう、カードがあって、こいつがこの残虐詰めにとっては結構すごいいいパーツなんですよ。どんな効果かっていうと、こいつは装備品なんですけど、装備してるクリーチャーが被覆っていう能力を持ちます。これね、誰からも対象に取られなくなります。この装備品でしかもう対象に今取れませんよっていう状態です。かつブロックされなくなります。で残虐詰めってプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えなきゃいけないんで、このブロックされないっていう能力最強なんですよっていうので、どんどんどんどん殴っていったら、どんどんどんどん面白いのがめくれちゃって、結果勝っちゃったっていうあ、思い出した、ファイレクシアへのもんめくったんだ。まずで対戦相手に3体生贄強要させて、で切削した時だよな多分。あ、いや、そこの時点でうろつく玉座っていうのを多分飛ばしてたんですよね。でなんだったっけな、名前が出てこないんですけど、ヘビがいるんですよ。カウンターこう出た時と攻撃する時にカウンター乗っけてって、そのカウンター分相手にそのデメリットを押し付けるっていうヘビに、そのうろつく玉座っていうのをファイレクシアへのもんでパクって、でそいつの能力を増やしたら、そのうろつく玉座っていうのが、まあ、特定の種族の誘発能力を増やせるっていう能力を持ってるんで、そのデメリットの押し付けを倍にしてっていうのをやったら、溶けていきましたねそんな感じでね、とにかくそのめくり運がまあ強かったんですよねっていう、なかなかこんなこともないなって思うぐらい運が強かった1日で、まあその後2回ぐらい負けたんですけど、とはいえね、なんか3連続ぐらいで勝ってた、3連勝してたんですよそれまでに、っていうのが本当になかなかないなって思ったことだし、もう単に本当にただ幸運だったなって思ったんで、この話を持ってね供養しようと思いますその後あまりにもね、運のしわ寄せが来てちょっと運が悪くなったこともあったので、まあそういうもんなんでしょうということで、ただねその前の本当に3連勝強かったなって思った、まあこれがまた続いたらいいなとなどとも思った、そんな、統率者戦でした。ということで、まあもう一個ぐらいね話題振って終わりにしよっかなと思うんですけど、最近そのまあ今は EDH のそのコミュニティの方の話しましたけど、友達とも、地元の友達ともね最近すげー遊ぶようになって、まあっていうのもなんだろう、予定が若干合わせやすくなったんですよね。僕の方はほとんど変わってないんですけど、友達で遊びてーっつーやつが結構予定今融通聞くようになってるらしくって、じゃあ遊ぼっかっつって遊んで、でそのメンバーで集まった時はやることがあるんですよね。やることがっていうか、一つのボードゲームをとりあえずやろっかっていうことに今なってて、ハートオブクラウンっていうのをすっげえ全力で回してるんですけど、これ何年、もう10年前かな、多分10年経つか経たないかぐらい、10年前後ぐらい前から存在するゲームではあるんですよ。ただ公式って言ったらいいのかな、その 同人ゲームなんですよね、言ってしまえば。あの企業、すごい大手の企業が出してるんじゃなく、そういったそのボードゲームを作ってる同人サークルみたいのが出してるゲームで、まあいわゆるデッキ構築型のゲームって言って、初期デッキがそれぞれみんな同じようなデッキをまずは持っています。でそこからそのさらにマーケットっていうところから特定の方法でカードをどんどん自分のデッキに入れていって、で勝利点を稼いでいく。まあそれの元祖が多分ドミニオンだと思うんですけど、あの僕の知る限りでは。もしかしたらそれよりも前に何かあるかもしれないんですけど、とりあえずそのドミニオンのようなゲームと思っていただけたらいいのかなと思うんですが、それをですね、まあ、その10年前後前また死ぬほど遊んでたんですよね、もう一人混ぜて。まあそのもう一人がちょっと今あの地元にいないんで4人ではなかなかならないんですけど、なんで3人で集まれるときはそれやろっかっつって、統率もとかもあと遊戯王とかもやった後に、じゃあ余った時間全部これやろうかっつってハトクラやって、その頃はね、当時はね本当に勝ち方が分かんなくって、どうやったら勝てるんだって、もう日々模索も何もまあしなかったんですけど、言うてまあなんか本当にその時の運で勝てたらいいなぐらいにしか思ってなかったんですけど、最近になってやっと勝ち方が分かって、まあ運さえ良ければというか、あまりにも運がひどすぎなければ、あの本当にねその当時よりは勝てるようになったなって思いましたね。そう、あのとにかく勝利点をの集め方とか、まあそもそもデッキの構築の仕方だとか、まあちょっと前に僕話しましたけど、基本的にあんまりデッキ組むのって得意じゃないんですよ、あのこう見えて。でそれ普通の構築戦もそうだし、まあ統率者はもうなんだろうな、カードの選定とかは多分雑魚な方だと思ってるんですけど、とかドラフトとかシールド戦もな最近やってないんですよね、なんで雑魚だなと思ってるんですけど、まあやっぱ回数重ねてったりするうちに、あと最初のマーケットをなんだろうな見て、あ今回このこういう感じの戦い方にしよっかなみたいなことをちゃんと考えると、あの勝てる時が増えてきたなっていう。結構最近は1回では1日やれば1回はとりあえず勝てるなって思ってきたので、成長はしてるもんだなとは思いますけどね。当時はねマジで勝てなかったっすからね、本当に数何百回とかやってるはずなんですけど、1000はいかないかな、もうさすがに。ただその中でね数えるぐらいしか勝ってねえよなって思ってたんです。ただねそうなんかで、僕はその2人よりも絶対回数重ねてないはずなんですよ。なんでかっていうと、それまあその僕らは紙でやってるんですけど、インターネット上でもできるらしくって、で僕はまあパソコン持ってないっていうのもあるんですけど、そいつらはちゃんとそのオンライン上でもやっぱり回してるらしいんですよね。でまあ日々そういう研究をしてるかどうかはわからないんですけど、やっぱり回数重ねてる分僕よりはさすがに慣れてるはずなんですが、まあそこに揉まれながらもちゃんと勝ててるなとは思ってはいるんで、熱量そのものはね2人よりもないとはいえ、でも勝てるようにはなってきたし、まあ以前よりはなんだろうモチベーションもあるなって思ってるんで、まあまた遊ぶときにね、まあなんならこの後に遊ぼうかなとは思ってるんですけど、収録の後に、そう、それにもまたいろいろね回していこうかなと。まあ何回勝てるか分かんないとしてね、やっていければいいかなと思っています。ちょっとだけ時間が余ったんで、最後にパズドラの話でもしましょうか。そう、オープニングでもね、今ガンダムコラボが来てるっていう話をしたんですが、ガチャの仕様もちょうどいいから、ちょっとした、まあ、豆知識というか、うんちくだけでも語って終わりましょうかね。今回ね、その新しく追加されたガンダムにターン A ガンダムっていうのがいるんですよ。おひげが立派なガンダムで、まあ見る人が見ると本当にこれはガンダムなのかって思うような見た目をしてるんですけど、まあ立派なガンダムらしいです。でそんなターン A が進化形態をまあ元から持ってる状態で今回追加されたんですけど、その進化形態、まあ、ターン A ガンダム月光町っていう、その月光町システムっていうのがまあとんでもないシステムなんですよね。文明を破壊するシステムで、とりあえずその月光町っていうのの羽が入るんですよ、蝶のような羽が。 その羽に触れちゃうと、その触れたところから砂になっていくっていう建物とか、その文明がね、文明的なものが全て砂になっていくっていう原作の設定があるんですけど、それを反映したのか、パズドラの中でのスキル、まずスキルターンが99、まあ貯められる気がしない、ほぼほぼね。その代わり効果、1回限り、そのダンジョン1回潜ると1回しか使えませんよ。まあ99ターンだったらね、多分1回しか使えないんですけどそもそもねそもそも1回しか使えないと思うんですけど、まあ1回しか使えませんと。まあもう1回99貯めてももうその時は使えませんよというスキルで、100% ダメージ与えますあの敵が解けます基本的にはね、っていう効果を持ってるんですよ。これちょっと面白いなって思ったことがあって、スキルターンの99、これに注目してほしい。あのターン A ガンダムに限らず、ガンダムってその機体番号みたいのがあって、ターン A ガンダムのまあ機体番号って言ったらちょっと違うと思うんですけど、まあシステム名というかがあるんですよ。そのシステム名がシステムターン A99 なんですよね。これかかってんのかなと思って、そう99ターンとこの識別番号というか、それのターン A システムターン A99 の99かかってんのかなと思って、ただこの効果、この 100% グラビティで相手を確実に、その要は 100% のダメージを与えてるんですよ。 100% のダメージ当たったらライフゼロなんで死ぬじゃないですか、とかけてる、ちゃんとかかってるなと思ってて、まあ、月光町でその砂になるから、まあゼロになるのは間違ってないし、でそんだけ確かに強いスキルだったら99ターンあってもまあおかしくはないじゃないですか。でかつちゃんとそれが識別暗号のターン A99 のところにかかってるんですよ。これまあ偶然の一致だとも思うんですけど、とはいえ結構ちゃんと噛み合ってしまってすげえなって思ったので、そういったところにも注目すると面白いかもしれません。でね、まあターン A に関する豆知識はこんなもんでいいんですけど、結構ね機体性能いいのは多いんでね、まあガチャ引きてえなとは思いつつ、でそうついさっき判明したんですけど、ガンダムコラボがやってる間に月が切り替わるんですよね。で月が切り替わるということは、その3月のクエストダンジョンに潜れるということになって、その月のクエストって月のクエストでやっぱり石がもらえるんですよ。これによってね、計算上30回は引ける計算になりましたねなんとかただ一気に引きたいんで、とりあえずまずはね、今持ってる、まあ、ガンダムって今回が3回目だよな多分のはずで、まあ、だからガチャが 1,2,3 ってあるはずなんですけど、その今まで引いてきた1と2のやつだけでなんとか頑張って、3月まで耐えて、で3月でクエストやって石300貯めてから一気に30個履こうかなと今は思っています。まあ予定は変わることもあるんでね、とりあえず暫定ということでただそれだけ引けばね、まあいいの引けんじゃねえかなと思ってるので、まあぜひターン A はやっぱり引きたいですね。ターン A とね、性能的にやっぱ強いなって思ったのは F91 とかなので、その辺引きたいなとも思いますし、その辺を早めに引いたら2とか1もやっぱり引きたいんですよ。まだ全然揃ってないんで、なんでそれを目指して、頑張っていこうと思います。以上後半雑談でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X マシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、まあ次回は次回で、オープニングでも言いました、オープニングではねえか、前半の方で言いましたが、映画をね、しかもちょうどね2本みたいのあるんですよなので2本紹介したら終わっちゃうかなとも思いつつ、まあただいろいろ最近それこそね、統率もやってれば、でその地元の友達で統率もやってはいるので、僕が1個デッキ作って、そのもともとマジックやってなかったやつとに貸してやってるんですけど、最近ねそうようやっと理想ムーブというか、それがまあ見ることができたというか、そう発動させることができたので、まあ満足といえば満足なんですよね。これからね、なんか他のデッキもう組んでほしいなって言われればいいんですけどね、あんまりまだ多分今のあのデッキだけで満足してそうなので、 なんかそれのデッキの紹介でもしていこうかな。まあ時間が余ったらねやろうかなとも思います。そう、あのね、すごい色物デッキなんですよ。もうね、と本当に統率者なのかって思うようなデッキ構築をしてるので、それもね、紹介できるときにはしていきたいなと思います。それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。